ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
こうしてここで礼拝をご一緒して御言葉を聞くことができることを本当に嬉しく思っていますし、また親子室で礼拝をご一緒していらっしゃる方があることも嬉しく思います。合わせてインターネットを通してこのメッセージを聞いていらっしゃる方々がいることも、また嬉しいことです。私たちが一週間の歩みをするときに、ふと立ち止まって自分の歩みということを思い巡らしてみたときに、どこに立ち戻っていくのだろうか、どこが自分たちの立つ拠り所になるんだろうか、そんな風に思わされることです。自分の立ち返るべきところ、あ、そうだ、私はという風な、そんな歩みを思い起こさせる、そういう御言葉をご自分の中に蓄えていただきたいと願うところです。今週、来週とエステル記をご一緒に見ていきます。このエステル記というのは、書かれたことに一つの明確な目的がありました。それはプリムの祝日と言われる日をどういうふうに祝うのがふさわしいのかということを伝えるためです。イスラエルには様々なお祭りがあり、多くはエルサレムを中心に皆がそこに集まっていって祝うものでした。しかし、このプリムの休日というのは、エルサレムにわざわざ集まってくることをしないで、皆がそれぞれ置かれたところにあって、そのことを喜び祝う、そういう時でした。では一体何を祝い、何を喜ぶのか、一体このプリムの休日というのはどういう日なのか、それを伝えるためにこのエステル記は書かれています。時代としては、この前まで見ていたエズラ、ネヘミア、そういう人物たちの活躍した頃と同じ頃です。捕囚に連れて行かれた民が祖国に戻ることができて、でもある人たちは戻らずにペルシャの帝国にいて、というその戻らずにいた人たちの間での出来事が書かれています。そのことを理解していくために、今日一章のところから少しずつ読み進めていきましょうか。一章のところには時代背景が記されて、アルタシャスタ王、アハシュエロス王という王様が出てきます。これはペルシャの王様です。で、この一章に書かれているのは、要するに権力構造の中でどういうふうな歩みが通っていくのかという話です。アハシュエロス王はその頃一帯を治める非常に力強い王でした。その彼は周辺諸国から、あの人たち、この人たちというふうに呼んでは宴会を催して、そこで協力関係を結ぶ、そんな外交を繰り返してきました。それが、今日はこちら、あちらからは今日、明日というふうに180日続けてそのことが行われていったといいます。6ヶ月、半年になりますね。それほどまでに彼は多くの周辺諸国、指導者たち、有力者たちと強力な関係を結んで、自分の歩みを動かないものにしていこうとしていたのでした。そしてその180日の宴を共にする外交協力が築かれた後に、7日間自分の宮にいる人たちと一緒に宴会を祝うことになりました。まあ、言ってみれば、180日の外交の最後の最後に、自分たちの、まあ、ご苦労さんという打ち上げのようなものでしょう。その会を催して、7日間、様々な調度品を並べ、きらびやかに飾り立て、様々な酒が用意され、色とりどりの器でそれを楽しむということを仲間でし始めていたわけです。そしてその7日間、180日、7日間、その一番終わりのクライマックスのところで、王様は自分が最も誇りとしたいものをここに見せることにしました。それが 彼の妻、ワシティという王妃だったんです。アーシェロ僧はその王妃をここに連れてきて、皆の前にその美しさを誇らせて、これが私の最も誇りとする妻であり、私たちの歩みだ、と明らかに宣言してこの宴会を閉じようと考えていました。ところが、アーシェロ僧のそのワシティという王妃は、私はそんな見せ物にはされたくない、と断ったんです。周辺諸国を動かし、この一帯を治める強い王であるアハシュエロス王。しかし、最も近くにいて最も自分が誇りたいと願った妻にそれを断られ。彼は怒りました。憤りました。そして、ただでは置かないと心の腹渡が煮え返るような思いをして側近に相談します。側近たちは、彼にこうアドバイスします。ワシティがしたことは、あなたにノーと言っただけではない。この一帯のみんなに向かってそれをノーと言ったことなんだ。事実、こんなことがまかり通っていくならば、どこの家庭でも妻たちが夫に言うことを聞かなくなって、それこそ大変なことになっていく。こんなことを許してはいけない。何か見せしめをしなければいけない。そこで言われたのは、王妃ワシティを、もう王妃の座から下ろしてください。新しいふさわしい王妃を選びましょう。そんなことで、王様のもとに、その一帯から、未婚の若い美しい女性たちが召し抱えられてきました。それぞれ、生活もありました。家族もいたでしょう。仲間もあったでしょう。そのところでの、今までのこと、それを一切抜きにして来なさいと言われたら来なければいけない。それが王の権力です。そういうふうにしてあちらから、こちらから、あの人を、この人をというふうにして、多くの若い美しい娘たちが王宮に召し抱えられました。彼女たちは12ヶ月の備えをします。その後に王様のところに入っていって、そして、気に入られてもう一度呼ばれるのであれば、その人には次の可能性がありますが、もう一度呼ばれるのでなければ、その人はそれき、王宮の中で、当てがわれた生活をすることになっていきます。12ヶ月の備えの間、彼女たちには王妃になることができるという、胸を躍らせるような可能性の中に生きることができました。でも同時に、これは一度きりのチャンス。これを逃したら、私にはもはや何もない生活を王宮の中でただただ送らなければいけない。そういう歩みです。その一度きりにかける彼女たちの思いがいかほどであったか、そのことは想像に難くないことです。その時には、自分自身を着飾るために、また自分の賭けを補うために、どんなものでも願いなさい、それを持ってあなたは王様のところに行ってよいと言われていました。女性たちはそれぞれ思い思いに自分に必要なもの、自分の賭けを満たすもの、王様のお気に召すだろうもの、それを持って王様のところに行ったと思われます。そして、王様の心を掴もうとしていたわけです。これが、権力ということの中で生きていく姿の様々な様子ですね。力を誇ってみせる。そこに人を従えていく。そのために人を動かすことができる。チャンスをものにするために自分のあらゆる機会を生かそうとする。そうして、一番頂上に登り詰めた者に力と栄誉が与えられ、下の者たちは上に従わねばならず、権力の構造の中でこの事柄が通っていきます。反逆する者があれば、その存在を目の前から消すことも厭わない。力というもの、力によって上に立つということ、 それを誇るという歩みがここに記されています。そんな中に登場するのがエステルです。エステルの紹介は2章の7節のところにこう出てきます。エステル記の2章7節。モルデカイは叔父の娘ハダサ、すなわちエステルを養育していた。彼女には父も母もいなかったからである。この乙女は姿も顔立ちも美しかった。彼女の父と母が死んだ時、モルデカイは彼女を引き取って自分の娘としたのである。エステルという女性が出てきました。彼女は若い時、幼い時に自分の父と母が亡くなるという経験をします。自分の生まれたところであれば、もう少しは、自分の祖国であればもう少しは、自分自身の生活ということが成り立ったかもしれませんが、ここは異国の地です。頼りになるのは一緒にいる親類だけ。そういう意味では、そこにモルデカイがいてくれたことは彼女にとって本当に大きな幸せでした。モルデカイはエステルにとって、叔父の子供、娘ということですから、いとこにあたります。少々の年齢差があったでしょう。エステルのことを娘として迎え入れて養育していくことになりました。そういう中でエステルは育てられていきました。彼女は容姿が美しく非常に魅力的であったので、そのことを認められて王宮に召し抱えられていくその一人になります。先ほど言った若い女性たちが、未婚の娘たちが集められたというその中の一人にエステルも数えられていたんです。そんな彼が、彼女が王宮に入っていくと、9節。この乙女エステルはヘガイの心にかない。このヘガイというのはこのことを指揮している一番の役人。女性たちを全部集めてきて管理するそのヘガイ。そのヘガイの心にかない。彼の好意を得た。そこで彼は急いで化粧に必要な品々とご馳走を彼女に与え、また王宮から選ばれた7人の侍女を彼女にあてがった。そしてヘガイは彼女とその侍女たちを婦人部屋の最も良いところに移した。彼女のことを認めたヘガイは、エステルが頼んだわけでもないのに化粧の品々、ご馳走、彼女に必要とされるすべてのものを持って良くしてくれた。しかも7人の女性たちを使えるようにつけてくれた。何も困ることがないように、さらには婦人部屋の最も良いところにそこを移させて彼女の生活を保障していく。エステルは何も求めなかったのに、そのことを与えられていったんです。その中でいよいよ王様のところに入っていくその日が来ました。6ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の備えの時を経て、彼女はその時に、先ほど読んでいただいた通り、ヘガイがこれを持っていきなさいと勧めたもの以外は、自分からは何も求めなかったというんですね。他の女性たちが、どうやったら王に気に入られるだろうか、私の賭けを満たすものは何だろうか、そういう風にして一つ一つと好きなもの、必要なものを手に入れて王のところに向かったのとは対照的に、彼女は自分が求めることはしなかった。与えられたものでそこに進んでいくことをしました。その結果、王はこのエステルをひどく気に入り、彼女の頭に王冠を置いて王妃としたのでした。このエステルの愛、私たちに何を問いかけるでしょう。与えられたもので十分である、そう歩んだのがエステルです。自分から求めなくても与えられたもので十分である、その歩みを彼女は生きるお手本として見せてくれたんでした。アハシュエロス、その王様の歩みと対してみると、本当に その姿の際立つことがわかります。アシェル層は自分のために手に入れるもの、それを誇ること、それによって自分の力を表してきました。当時はそれが当たり前だったわけです。そのようにして力を誇ることこそが王にとってふさわしい歩みであり、それ以外のことは考えられませんでした。だから誰もそれに異を唱えることはしませんでしたし、誰もそれを愚かなことだと思いませんでした。でも、ここにエステルが登場して、何も求めない中で王妃になっていく姿を見るときに、与えられたもので十分という歩みがある。自ら手をこまねいて、多くのものを手に入れ、無理やりそれを誇り、人を従え、反逆するものを消し去り、そういうふうにして権力を誇らなくても、神の与えたものだけで王妃になっていったものがいる。なぜエステルは与えられたもので十分だという歩みをすることができたのでしょうか。それはおそらく彼女にとってないことからその歩みが始まっているからなんですね。彼女にとってはないということがスタート。父がいない、母がいない、頼りになる人がいない、生活の手段がない。彼女にとってはない人生が始まる。でもそこにモルデカイが現れ。そこにヘガイが現れ。そこに王が現れ。ないものを満たしてくれるものの中で、与えられたもので十分であることを実感しながら生きていくようになりました。それに比べてアーシェロ層はどうでしょう。あることが当たり前、あることに加えることをしなければならない歩みを彼はしてきました。彼は王位がありました。王位があっただけでは不十分で、そのことを増し加える必要がありました。力を誇って見せることが必要でした。周辺諸国とさらに協力をしなければなりませんでした。そのことによって180日と、宴会の期間を伸ばしていく必要がありました。最後の最後には、さらに誇って見せようと王妃ワシティを呼ぶことが必要でした。自分の持っているものに加えなければいけないという歩みだったんです。そのことを比べてみたときに、私たちはどんな歩みをしているでしょうか。エステルの姿は私たちにとても重要な問いかけをするのではないでしょうか。与えられているもので十分ではないのか。もともと何も持って生まれたわけではない私たちが、ここまで導かれて様々に手に入れるようになったこの歩みの中で、さらに何かを増し加えなければ本当に私たちの歩みは成り立たないのか。与えられているもので十分ではない。必要なものはさらに与えてくださる方とあなたは共に歩んでいるのではないのか。私の歩みが愚かにもアハシュエロス王のようでないのか。何かを誇ろうとしていないか。そのために不必要な空回りをしていないか。エステルのように与えられたもので十分と身をわきまえた歩みをしているだろうか。必要なものは本当に与えられると神様に信頼をして私の歩みを歩んでいるだろうか。そのことを考えてみたいと思います。ではもう一方でモルデカイという人物のこともまた少し紹介をしておきましょう。モルデカイは持っている人物でした。彼はこのペルシャの帝国に残った人物です。祖国に帰ることを選ばずにここに残ることを選びました。その時すでに王の宮に何らかの形で仕える仕事をしていたと思われます。それはここに残る人たちの中では非常に重要な役割、立場、位置を占めている人です。 ですから能力もあったのでしょう。王の信頼も得ていたでしょう。そういう意味で彼は恵まれた良いものをすでに持っている人物でした。そしてその彼は、親類の中で一人残されたエステルを自分の娘として養育していく。彼のキャリアや世間体から言うと、決してそれはプラスになって、お、素晴らしいですねと言われるようなことではありませんでした。身内の厄介なものを引き受けたという話です。しかし彼はそれを自分の財産を持って一人の人を養うことを決めました。養うだけではありません。王宮に彼女が迎えられていったとき、王宮に自由に出入りのすることのできたモルデカイは、あちらこちらを行き巡っては、エステルの様子を垣間見て、必要なアドバイスを適宜送っていたと言われます。時間も労力もかかることです。気にかけ続けて関わり続けた人でした。そして、そのモルデカイがある場面に出くわします。門のところで二人の人が王様を殺す計画を立てているのを聞きつけてしまった。ここに権力構造の一端があります。収められているその中には、反乱分子、不満分子がいて、機会あればそれをひっくり返そうと、その中で虎視眈々と狙っている、それが三角形の中で起こっていることがあります。それを抑え込むために力を誇らなければならなかったんです。しかしその門のところで、王の歩みに腹を立てた二人が、こんな王は殺そうじゃないか、計画を練っていることがモルデカイの耳に入る。彼はそれを聞きつけて、自分のすべきことと考えて、それをエステルに告げました。エステルはそれを王様に告げました。モルデカイというものがこういうふうにこのことを伝えてきました。王様どういかがいたしましょうか。調べてこい。調べていくと確かにその二人がそのことを企てていることがわかりました。彼らは木にかけて処刑されます。そしてモルデカイの名前は、モルデカイというものが王のためにこのことを伝えてきた年代記の書に記されて、しかるべき褒美をするようにというふうに書き加えられたことでした。モルデカイは恵まれて持っていた人物です。それは言ってみればアハシュエロス王と同じです。恵まれたところから始まったんです。でもアハシュエロス王はそれにさらに自分のために加えることを願いました。モルデカイは違いました。自分のために加えることではなくて人のために使うことを決めたんです。自分の与えられた財産を、自分の与えられた立場を、自分の与えられた役割、責任を持っているもので果たすことを決めたんです。そして使え、そこに喜びを見出して歩む人物でした。持っているもので十分なエステルの歩みと、持っているものを用いたモルデカイの愛。モルデカイについては、もちろん誰にでも彼にでも親切に何でも使えていいよいいよとしたわけではなかったんです。この後ハマンという人物が出てきます。ハマンはアハシュエロスに次ぐ権力を持つ人物になっていきました。彼はまさに権力の象徴というような人物で、彼の前にひざまずく人々がひざまずくことを喜びとしていたんです。そして、モルデカイが自分に膝をかがめないという現実を見て非常に怒りを覚えます。モルデカイは誰にでも使えるということはしなかったんです。ハマンには使えませんでした。それは自分が神に信頼して歩んでいるということを曲げることになると判断をしたからハマンには服さなかった。モルデカイはここに持っているものを用いる人物ではありましたけれども、何のためにでも好きにしていいよというふうにやすやすと引き受けたのではなくて、ふさわしいことのためにそれを用いるという歩みをしてきました。彼は持っていました。そして持っていることを用いることを厭いませんでした。そしてその時、ふさわしいことは何かということを見定めながらしていきました。私たちはこのモルデカイの歩みとエステルの歩みと合わせて私たちの姿を見出したいと願うんです。 今日置かれているこのところで私たちの歩みはどう歩むのでしょうか。毎日の生活の中でどう歩むのでしょうか。職場の中でどう歩むのでしょうか。家庭の中でどう歩むのでしょうか。仲間たちの中で、学校の中で私たちはどう歩むのでしょうか。まず持っているということを私たちは感謝したいと思うんです。与えられているということを感謝したいと思うんです。エステルが持っているもので十分だ、与えられているもので十分だとわきまえていたように、何一つ自分から求めなくてもそのわきまえられた中に与えられたもので歩みを築いていったように、私たちは与えられる。必要なものは与えられ、すでに与えられていて、この歩みが備えられている。そのことを感謝したいと思います。ないものねだりで、あれが必要、これが必要と、なお空回りするような歩みをするのではなくて、今あるもので十分だと、本当に喜んで感謝して歩みたいものです。さらに与えられていれば、それもまた感謝でしょ。でもさらに与えられなくても、必要十分はすでに備えられている。与えられている中で歩むことができる。必要であればそれは王妃になることもあるでしょう。必要でなければそういうふうにならないことでしょう。でも神様が私に十分だという歩みは確かに神様の手によって実現することを信頼したいと思うんです。それが一つ目です。与えられているものに満ちていて歩むこと。二つ目は、与えられているものを用いる歩みです。モルデカイのように。自分のために何かを積み上げるためではなく、目の前に必要のある人に関わるために、自分が置かれたところでその役割を果たすために、与えられたものを用いるものでありたいと願います。自分の時間、労力、能力、お金、関心、人間関係、それぞれに与えられているものを用いて、私がそこに置かれている意味と役割を果たすものでありたいです。目の前に向かい合う人のために、その向こう側にいる人のために、私がここで動かなければ、私がここで労しなければ、私がここで手を伸ばさなければ、本当にそこに届かない人がいるという中に、私の歩みを見出したいと思う。あなたが置かれ、あなたが使わされていき、あなたが歩むその生活の場、今週一週間のそのところに、あなたが置かれている意味がある、役割がある、責任がある、使命がある、あなたが果たすべきことがある。すでに与えられているもので果たすことのできることがある。必要だったら助けは備えられる。私たちはそこに歩んでいきます。ぜひ、その歩みが私自身の喜びである。そういう歩みをご一緒しましょう。そして三つ目。その中にあって、何がふさわしいことなのか、何はふさわしくないのか、これはやっぱり見定めることを求められているのです。誰にでも何にでも、やたらめったらよくすることが本当に必要なことではない。時に、厳しいようだけれども線を引かなければいけないこともある。時に、相手からどう思われようと、神様の前に曲げてはいけないことがやっぱりある。自分がどこまでをすべきで、どこまではすべきでないのか。与えられ、備えられている歩みを見分け、見定めていくことが必要です。与えられていること、用いること、見定めること。その姿を私たちは自分の姿として、実際に毎日の生活を生きる、あの場面に私はどう生きるかという、その姿として、イメージしたいと願います。それぞれ使わされていく歩みが、神様にあって、どのような姿で生かされていくのか。実際の人々の間で、お仕事役割責任の中で、目の前に向かい合う課題の中で、 ご自分の姿をイメージすることができたでしょうか。神様に期待を持ってご一緒に歩み出してまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。